ようございます。聖書と福音の時間です。昨日はバレンタインデー、小さなお子さんから年配の方までチョコレートをもらったり手渡したりと、本当に微笑ましい光景があちこちで見られました。いろいろな形で愛が伝わっていくのは素敵です。この世界に誠の神様の愛がもっと広がればと心から願います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。昔ロンドンのハイドパークというところで、一人のクリスチャンがこの世界を作った神様についてスピーチしていました。すると聴衆者の一人がスピーチを遮って言ったんです。私は神を見たことがない。天国も地獄も最後の審判も見たことがない。だからそんなものを信じることはできない。そんなものはないに決まってる。すると別の一人が言い返したんです。私は全盲で生まれたから、ロンドンにいてもテムズ川を見たことがない。バッキンガム宮殿も大英博物館も2階建てバスも見たことがない。だからそんなものはないと言えるだろうか。見えるあなたには事実だとわかるでしょ。あなたが神などいないと言えば言うほど、あなたは自分の無知をさらけ出してるんじゃないかな。これはとても大切な指摘だと思います。見えないということは存在しないことの証明にならないのです。聖書の中にこういう言葉があります。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。ここに二つのことが語られていますね。第一に、神は目で見ることはできないということです。しかし人間の作者である方を知る手がかりはいくらでもあるんですね。この肉眼に見えない世界を研究する方々の中に分子生物学者がいます。 DNA をはじめとする生物の設計や成り立ちを研究しておられますね。ところで生物は自分自身を維持するために体に必要な物質を作り出す働きがあります。これを代謝と言います。体に必要な物質とは一体何でしょう。タンパク質なんですね。そしてこのタンパク質は DNA の情報に従って合成されるんです。ところで DNA はどのようにして複製されるんでしょう。 DNA ポリメラーゼという酵素によって作られるんです。 DNA ポリメラーゼが存在しなければ DNA はできません。では DNA ポリメラーゼは何によってできてるんでしょう。タンパク質なんです。そのタンパク質は DNA がなければ存在できないんです。 DNA がなければ DNA ポリメラーゼはできません。 DNA ポリメラーゼがなければ DNA はできません。このどちらが先にできたかということが分子生物学の世界では大きな問題となってるんです。理屈から言えば、二つともが初めから同時にできていない限り、生物は存在しないんです。とするなら、一番合理的な説明は、初めから両方を備えるものとして、神がお作りになった、ということになるんですね。聖書の語る神様は、目では見えません。しかし、生命科学をとことん追求していくと、初めからシステムとして、完成させた方に行き着かざるを得なくなるのです。第二に、この見えない神のうちにある一人子の神がこの世界に来てくださったということです。父の懐におられる一人子の神が人間としてこの世に来てくださいました。この人となった神こそはイエス・キリストなのです。アフリカにルワンダという国があります。同じ国の国民同士で大変な殺戮の歴史を通った国なんです。社会が混乱し、 秩序が一度崩壊すると、なかなか立ち直ることが難しくなります。そしてそのしわ寄せは、社会の一番弱いものにやってくるんです。この国では、たくさんの乳幼児が予防接種を受けることができないばかりに亡くなっていったんです。そこで国連のユニセフがワクチンを届けることにしました。この国には肝炎やポリオや黄熱病など恐ろしい風土病が蔓延していたからです。このワクチンの接種を広めるためにユニセフは一大キャンペーンを行ったのです。予防接種はあなたの赤ちゃんを救うとルワンダ語で書かれたカラーポスターが国中に貼り出されたんですね。しかしこのポスターの効果はほとんどありませんでした。受けに来る人がいないんですね。なぜ受けに来ないんでしょう。ルワンダのお母さんたちの多くが文字を読めなかったからです。文字を知らない人に文字で何かを伝えても無駄なことです。彼女たちに分かってもらうためには、人間が彼女たちのところに一軒一軒訪問して、そしてお母さんたちに分かる言葉で伝えなければならなかったのです。神は神から離れた人間にご自分のことを伝えるために、人となってきてくださいました。そして人の世に生まれ、育ち、訪問し、見えない神がどんなに人間の死後の永遠のことを心配しておられるかを伝えたのです。幕末から明治にかけて、今の静岡県の清水港に、清水の次郎長と呼ばれる親分がいました。大変男気にあふれた人物です。旧幕府軍の戦勝を弔ってはいけないという官軍の命令に背いて、死んだ人間に敵も味方もない同じ日本人だと言って引き取って葬ったり、また引退した官軍の元兵士を旧幕府の生き残りたちから守ったりしました。まあ、いわゆる強気をくじき弱気を助けるという大親分なんですね。その名声を伝え聞いた勝海舟がある時次郎長に会って質問するんです。次郎長さん、お前さんには自分のために命を投げ出す子分が何人くらいいるだろう。次郎長の度量を試すような挑戦的な質問ですね。このチャレンジに対する彼の答えは意外なものでした。そんな度胸のある子分は一人もおりません。えっとなってる勝海舟に次郎長は続けてこう言ったそうです。ですがね、あっしは子分のためなら、いつでも命を捨てますよ。勝は思わず、と唸ったと言われています。明治政府の閣僚がお互いに足を引っ張り合ったり、妬んだり、そねみでバラバラになってるのに、次郎長のもとには千人以上の子分が火の玉のように燃えながらくっついてるのは、トップの覚悟の有無によるものであると感服したんですね。しかし神がしてくださったのはそれよりもはるかにすごいことです。なぜなら神はご自分に従う子分のためではなく、ご自分に反逆する罪人のために命を捨ててくださったからです。父の懐におられる一人子の神がこの世界に来られて解き明かされた神とは一体どんな神なのかご存知ですか。それは一人子の神を十字架の上で見捨て、呪い、裁いてでも、あなたを永遠の地獄から救い出してくださる愛の神を解き明かされたのです。そして死後三日目に死を突き破って蘇ることによって、人間の最大の敵である死をも滅ぼす力ある神をお示しになられたのです。この無制限の愛と、無制限の力に満ちた方こそあなたに必要な神なのではないでしょうか。どうぞこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れ、あなたの作り主のもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。 ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。